聖書をお読みいたします。エレミア書28章の1節から最後の17節までお読みいたします。その同じ年、ユダの王ゼデキヤの治世の初め、第4年の5月に主の神殿においてギブオン出身の預言者アズルの子ハナンヤが祭司とすべての民の前で私に言った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の国益を打ち砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカドネザルがこの場所から奪っていった主の神殿の祭具をすべてこの場所に持ち帰らせる。またバビロンへ連行されたユダの王ヨヤキムの子エコンヤ及びバビロンへ行ったユダの捕囚の民をすべて私はこの場所へ連れ帰ると主は言われる。なぜなら私がバビロンの王の首輝を打ち砕くからである。そこで預言者エレミアは主の神殿に立っていた祭司たちとすべての民の前で預言者ハナンヤに言った。預言者エレミアは言った。アーメン。どうか主がその通りにしてくださるように、どうか主があなたの預言の言葉を実現し、主の神殿の祭具と捕囚の旅すべてをバビロンからこの場所に連れ戻してくださるように。だが私があなたと旅すべての耳に告げるこの言葉をよく聞け。あなたや私に先立つ昔の預言者たちは多くの国、強大な王国に対して戦争や災害や疫病を預言した。平和を預言する者はその言葉が成就するとき初めて誠に主が使わされて預言者であることがわかる。すると預言者ハナンヤは預言者エレミアの首から首輝を外して打ち砕いた。そしてハナンヤは民すべての前で言った。主はこう言われる。私はこのように2年のうちにあらゆる国々の首にはめられているバビロンの王ネブカドネザルの首輝を打ち砕く。そこで預言者エレミアは立ち去った。預言者ハナンヤが預言者エレミアの首から首輝を外して打ち砕いた後に主の言葉がエレミアに臨んだ。行ってハナンヤに言え、主はこう言われる。お前は木の首輝を打ち砕いたが、その代わりに鉄の首輝を作った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はこれらの国すべての首に鉄の首輝をはめてバビロンの王ネブカドネザルに仕えさせる。彼らはその奴隷となる。私は野の獣まで彼に与えた。さらに預言者エレミアは預言者ハナンヤに言った。ハナンヤよ、よく聞け。主はお前を使わされていない。お前はこの民を安心させようとしているが、それは偽りだ。それゆえ主はこう言われる。私はお前を地の表から追い払うと。お前は今年のうちに死ぬ。主に逆らって語ったからだ。預言者ハナンヤはその年の7月に死んだ。本日は嘘を見破ろう、嘘を見破ろうというお話です。先週に引き続いて、南ユダ王国ゼデキヤ王の時の都エルサレムのでの話です。ハナンヤという預言者がユダヤ人のことをおもんぱかって彼らの気持ちを代弁して、また彼らを安心させようと、安心させたいという親心から出て、結果的に偽の預言をして死んでしまったというお話です。何が正しいのか、何が誤っているのか、なかなか分かりにくい、そういう中で預言者は2人とも活動をしていたわけですけれども、結局神様につながっていた預言者エレミアがだけが真実を語るものとして用いられていた、そういう現実を私たちは今目の当たりにします。民に対して平和を語らない、いわゆる悪い予言ばかりしていたエレミアは、憎きバビロンの王ネブカドネザルに仕えれば、半ばこうユダヤ人の魂を売ったかのような形に見えますけれども、彼に仕えれば命助かるという神様の言葉を忠実に語り続け、その結果周りの方々から憎まれ、 命狙われるという厳しい預言者としての働きを続けていました。預言者エレミアの働きによって、その結果ユダ王国には多くの動揺が走っただろうと容易に想像できます。国家の屋台骨が揺るがされる、そういう危機的な状況ではなかったかと思います。誰もがエレミアの預言なんて嘘だよと、そう信じたい、そんな状況だったはずです。ユダヤ人の努力も礼拝も虚しく、私たちは外国の王様の虜にならなければならないのか。いや、そんなはずはない。私たちは神様に選ばれて、エジプトの首輝を逃れて、数々の奇跡を体験してここに連れてこられた先民ではないか。そういうプライドが先行していました。そこで立ち上がったのが預言者ハナンヤでした。国民を安心させるべく、大丈夫だよ、神様は味方だよ、2年もすれば俺たちは自由になる、俺たちだけでなくて全世界が平和になる、そうやって人々を励まし続けました。解放宣言でした。魅力的でした。しかし結局それが嘘だったということが明らかになったのです。神の御手によってハナンヤはこの地の表から拭い去られました。自分たちのプライドや自分たちの平安、幸せがどうしても大事だということで、神様の思いを取り組むことに失敗すると、このような愚かさに陥ります。愚かさといっても相当厳しい状況の中での愚かさです。ここから私たちは同様に多くのことを学ばなければ学びたいと思います。私たちは人を愛することを大切にするように教会で散々教えられてきました。しかし人を大切にすることよりももっと大切な、より優先順位が高いことがある。それは神様の心を知るということです。ハナンヤはまさか自分が神様に敵対するとは思っていませんでした。周りの人たちを深く愛し、この自分の国の行く末を案じて立ち上がったわけです。しかしわずかながら人を思う気持ちの方が神様を思う気持ちよりも高かった。そして、決定的には神様の心がよく分かっていなかった。エレミアも他人を思う気持ちでいっぱいの人物でした。このエレミア書の後に、哀歌というのがありますけれども、エレミアのユダヤ人を思う気持ち、見事に現れています。しかしエレミアの場合は人を思う気持ちよりも神様を思う気持ちが勝っていました。ですから断腸の思いで彼は神の言葉を語り続けたのでした。どうすれば私たちも、現代の私たちも神様の思いというのを知ることができるか。意外と簡単なんですけれども、私たち実践するのにこうやり損ねてしまうことが多いかもしれませんけれども、単に今のように日曜の朝礼拝に出席するだけでは神様の心って分かりにくいと思います。一番簡単なのは聖書の御言葉をそのままやってみるということです。何度も毎回お話ししている通りです。例えばエフェソ書の4章25節を見ますと、偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさいという御言葉があります。つまり私たちは自分の都合の悪いことはあんまり人に言わなくて隠してしまうという、そういう 習性があるので、いや本当のことを周りの人に語りなさいよという教えです。でポイントはただ語れということだけではなくて、教会の共同体に対して語ることによって、共同体の祈りとしてその課題を乗り越えるために、祈りの課題として挙げてみんなで祈りましょうというところまで言外の意味として含まれていると私は信じます。というのは、家庭の中で、自分の家庭の中だけで全てのあらゆる問題を乗り越えられるほど人間の生活っていうのは簡単ではなくて、実は自分たちだけでは対処不能という問題が次から次へとこう起こってくる傾向があるので、それを乗り越えるために教会の方々にお願いして祈ってもらいなさいというのが新約聖書からのメッセージです。みんなに知らせなくても、一部の信頼できる方にこっそりこう伝えて祈ってください、お願いしますって言ってこう祈ってもらう。みんなで全員でなくても長老会だけで祈ってくださいってお願いするとか、でそれができないと往々にしてこう家庭がこう崩れていってしまうということが起こり得ます。で危ない時ほど私たちそういう問題を隠したいと思ってしまいます。でもそういう時ほど教会の祈りが必要な時です。私たち夫婦も息子とか娘が危機的な状況に陥った時には、創価教会の祈りを持ってこう乗り越えられたっていうのは本当に感謝、心の底から感謝しています。でそれを通して私たちは神様の人間の力では乗り越えられないというか、その人間の力でないものがこう働いて恵みを味わうわけです。でそのような経験を通して私たちは神様の心っていうのにこう触れさせられるわけです。そして、クリスチャンとして徐々にこう成熟させてもらえるようになるわけです。そうするとその結果、一見厳しすぎて応じられないように思えるような命令をも、あ、神様の御心なら、御言葉ならやってみましょうっていうふうに変えられるわけです。でユダの当時の2600年前のユダの民はそれができていなかったので、バビロンの王に仕えろって言った瞬間、拒絶反応から離れられなかった。単純です。1番目は、神様の御心を知るために御言葉の実践に励もうというお話でした。それによって何が本当なのか、何が嘘なのか見分けられるようになる、そういう話でした。じゃあ私たちその聖書だけ読んで、一生を送ればいいのかというと、必ずしもそこまでは言い切れないんじゃないかと思います。私たちの能力、知的な能力っていうのは聖書を読むだけでもう手一杯ではないはずです。新聞読んだり、テレビ見たり、本読んだり、学校行って学んだり、ということが許されていて、それをすることが神様のためになる、社会のためになる、そういう状況にあります。ですから勉強もすることによって、嘘と本当を見分けられるようにしようというのが2つ目のお話です。実は今の社会というのはインターネットがかなり発達して、嘘で溢れているといえば言い過ぎでしょうか。その嘘がたくさん流通しています。昔と違って嘘の量が増えていると言った方が簡単かもしれません。昔であれば放送とか出版とかメディアからの情報といえば、大体において信頼のおけるプロフェッショナルの人たちの手を経て作られた本、番組というのをみんなで見て味わってきました。しかし現代はインターネットを駆使できる人であれば誰でも全世界に対して自分の考えていることを表明、表現できる、そういう時代になりました。必ずしもプロフェッショナルの人たちの手を経ていないというのが特徴です。で多くの人たちは自分が信じていることをこう語ってくださるわけですけれども、まだ書いてくださるわけですけれども、 本人が嘘を書こうと思っていなくても、その人が 何らかの誤った情報を信じていれば、それが嘘として私たちのお茶の間に届くようになっています。嘘と本当を判別するフィルターがあまりにも薄いというのが現代の情報の特徴だと思います。つまり受け手である私たちが何が本当で何が嘘なのか、自分たちの方で自衛しなければならない。でそれをもって、今小学校中学校高校ではメディアリテラシーと称して、インターネットで吸収する情報をちゃんと見分けましょうという教育まで登場してきています。それを私たちは大人ですのでもう受けていません。自分たちで防衛しなければなりません。何度もお話ししたことですけれども、何が社会で起こっているのかというのを短くまとめますと、情報を発信するコストが非常に低い、プロフェッショナルの手を経なくても、出版社放送局を経なくても全世界に情報が出せる。それに伴ってかつては多大なエネルギー、お金をかけなければいけなかった、いろんな情報を入手するためのコストというのも非常に低くなっています。それで世界が大変なことになっています。ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、YouTube、 そういうもので全世界にこう情報があふれていて、かつて私たちの国ってこう島国でしたので、外国から情報が来るっていうのはすごい大変なことでしたよね。江戸時代なんかこう出島、長崎の出島に限って外国からの情報がこう来るのをストップしているとか、朝鮮の通信使が来る時だけ外国の方江戸に来れるとか、そんな状況でしたけど、今はもう私たちの国は島国とは言えないですよね。大陸とつながってますよね。外国の語の情報も AI で自動翻訳かければ日本語で読める聞ける、そういう時代になっています。でもっとひどいことに、情報の分析の費用、分析コストが劇的に下がっています。AI 革命、デジタル革命によって国境と国境の境目がかなり曖昧になって、情報がもう大量にやり取りされるようになって、ロシアなんかはそれを Facebook なんかの利用をこう制限しなければ国の対面をこうメンツをこう保てないという時代になってきています。でそれがその境目が不明瞭になったというのは、国と国の境目だけではないというのはみんなもう肌感覚で感じていらっしゃると思います。例えば学問といえばですね、例えば大学ですけれども、医学部とか文学部とか理学部、工学部、薬学部、法学部、経済学部あるわけですよね。でかつてはそれぞれの専門に従って勉強をして、就職していくというふうになっていたし、ノーベル賞も平和賞、文学賞、物理学賞、経済学賞、いろいろありますよね。細かく分かれていて、その細かい部分を極めれば専門家になれて幸せになれる、いい仕事ができる、そういう時代を近代は過ごしてきました。キリスト教も一つそうでしたよね。キリスト教の勉強だけすれば牧師になれるとか神学者になれるとか、いい信徒になれるということで、キリスト教という分野だけでこう閉じて勉強するというのがなされていました。で今それに何が変化が起こっているかというと、そういう境目がなくなっているわけですね。今までキリスト教の本ですって言って売れば売れたのに、もうキリスト教だけの本ですって言っても本が売れないですよね。キリスト教だけで論じて何が楽しいんですか。私たちは日常生活してます、それとこれとどう関連するんですか、説明してください。説明してくれないんだったらいいですよ、私たち YouTube 見ますからって言って無料の YouTube 見てた方が楽しい、勉強になる、ワクワクする。わざわざ硬い本 神学書を読みたくないというのが私たち現代人の素直な気持ちだと思います。つまりそのデジタル革命によってあらゆるその分野がつながってしまっているので、そのいろんな分野をこう総合して教えてくれないと、もう聞きたくないですよっていう時代、読みたくないですよという時代になってきています。国家と国家の垣根とか学問と学問の垣根というのがどんどん崩れてしまっていて、冒険して別な分野にもこう手を染めないと、なんかこう人生楽しめない、そういう時代になっています。先週は ある地方の、九州ですけども行かせていただいて、そこ の, あの大学の先生とから短くお話をお伺いしました。かつては大学の先生って自分の専門分野ばっかりこう勉強していればよかったんですよね。それで有名になって、学長になったり院長先生になったりって言って、こうあのいわゆる出世というか、こうアドミニストレーションにこう仲間入りできる。で今は何が起こっているかというと、あのもう学生の数も減っていくし、いろんなそういう垣根とかがなくなってきているので、自分の分野だけ研究している人は学長にできません、院長にできません、理事長できません、少なくとも簿記ぐらいはやっといてくださいと、財務諸表ぐらいは読めるようにしておいてください、ちょっとビジネス感覚磨いてください、それができないと中学高校の校長にもできません、数字読めないからダメですみたいな、そういう時代になってて、候補者がその学校の運営責任を負うために必要な候補者っていうのが非常に少ないと。そういう中でクリスチャンの先生を見つけるのもっと大変っていう、すごい大変なんですよというふうにお伺いしました。そのぐらいなんていうか、もう求められているものがあまりにも多すぎて対応しきれない。でもそういう人を無理やりでもいいから見つけてお願いしないと学校が危ない、そういう状況になってきて、それは別に学校だけの話ではなく、会社でもそうでしょうし、教会でもそうでしょうし、政治家でもそうですよね。あらゆる分野についてちょっとずつよく知ってて、それを上手に統合する知的な研鑽を積んできた人でないと、今の社会、ちょうど500年前のルネッサンスとほとんど一緒じゃないですか。ダヴィンチみたいな人を求めてる、ミケランジェロを求めてる、そういう万能人が出てこないと社会がうまく回らないような時代になってきています。でそういう万能人のような能力を培うように子どもの頃から子ども子育てで励んでいないと、インターネットで見た情報みんな信じちゃうということになりますよね。私たち選挙の時に民主主義だとかですね、その国が何か大事なことを決める時に民主主義だ、政治家だって俺たちに意見聞けって言って平気で言いますけども、民主主義が機能するために何が必要かというと、ご存知の通りものすごく勉強しないと民主主義は機能しません。一票を持っている人が国の外交政策、経済政策、教育政策、環境に及ぼす影響とかですね、そういうのをみっちり勉強して、あ、自分は国の政策こう考えますよっていう人たちが集まって初めて民主主義機能するわけです。で私たちが 今までやってきた選挙っていうのは、あ、誰々さん顔がいいねとか誰々さんに投票するように周りの人に言われましたとか、テレビで見たら、あ、何々党が良さそうに見えたとか、結構そういうところで私たちこう投票してなかったですか。でそれって義務果たしてないわけですよね。なんとなくテレビで見たからということで投票してしまうと、国民の義務は果たせていないわけです。民主主義はみんながすごい勉強して、みんながどうしたいかっていうのをこうそれぞれ話し合って、じゃあ誰に投票しようとか、そういう形でこう国を作っていくという体制ができていないと民主主義自体が機能しない。でその結果、一部の力の財力のある人たちがその財力に物を言わせて当選して国を牛耳っていくという、だから政治家は今大企業というか 大きなお金を持っている会社とこううまく結ぶことで自分たちの権力を維持して、私たち庶民は無視されるっていうふうになるのしょうがないですよね。自分たちで招いてますよね。そういう結果、知識社会の到来っていうふうに言われてしばらく時間が経っていますけれども、それは私たちがテレビの前に座って楽しく学んでという時代ではなくて、一人一人が断崖絶壁をこう登るかのように貪欲に未知の世界に取り組んで、苦しいけどもいろんなことを発見していく、そういうのが自由に安くできるようになった。でも苦しいけどもそれに耐えて、みんな一人一人こう勉強していろんな知識を吸収して、で議論を戦わせて、国はどう、国国家政策どうしたらいいのか、教会はどうしたらいいのか、子育てどうしたらいいのか、こう教育政策どうしたらいいのか、そういうのをみんなで考えて表現して新しい時代を作っていく、そういう苦しい時代の到来ですよね。結局それを怠るとどうなるかというと、インターネットの情報をそのまま信じて投票する、そのまま信じて人生を歩んでいって、子どもたちが大きな力に搾取されていくのを指をくわえて見ていくという、そういうすごい厳しい現実に私たちは今直面していると私自身は理解しています。私たちには天地創造の神様がついていらっしゃいます。そういう苦しい中を乗り越えられるように神様は私たちに力をくださり、それをお子さん、孫さんに分け与えることによって家族は繁栄し、社会が繁栄していきます。神様は今のこの苦しい状況をよくご存知です。で、こういう苦しい状況に特に直面して苦しんでいるのが20代学校出たばかりの方々です。私たち何でしょう、50代60代70代が経験した20代の頃と今全然違います。もう生きるか死ぬかのような苦しい中を、まあ、今日もここに大学生さん参加されてますけども、そういう中を歩んでいかなくちゃいけない、そういう子たちを支えなくちゃいけない、機会を与えて成長できるように教会もなんかこう財政支援をしたりっていうことが必要になっている。そして私たちには何かできることがある。国家は暴力を独占しています。例えば私たちが松原団地ですごい地域の方々みんな仲良しになって、自分たちの警察を作りましょうとか、自分たちの軍隊作りましょうとか、自分たちの裁判所を作って自分たちの刑務所を作りましょうってやったらですね、犯罪ですよね。でアメリカでは昔そういうのがあって、そういうのをリンチっていうんですけども、自分たちだけでこう裁判開いて特定の人を処刑する、国家が独占しているわけですよね。で、ある時ある国はイラクという国が大量破壊兵器持ってるぞ、みんなで行ってやっつけちゃえって言って、本当にやっつけちゃったんですけども、放射能をまき散らして、王様捕まえてなかったんですよね。でそういうそのフェイクのニュースを乗り越えるために、私たちは信仰を深めて御言葉を行うことによって神様の御心を知って、何が本当で何が嘘なのか見極めていくことができるようになっています。で、聖書を読むだけでなくて御言葉を行うだけでなくて、日常生活で勉強することによってさらにそれがこう強められていく、そういう中、そういう特権を私たちもらっています。神様は自分を慕ってくれる救われた人たちを本当に愛しているからです。私はそういう意味で特権を持っています。で、そういうフェイクの情報って、私たちの国もそうだし、アメリカ合衆国もそうだし、いろんな国がそのなんで自分たちだけが、国だけがですね、その暴力を独占していいのか、正当化するためにいろんなニュースを国が流しますけれども、全部が本当ではありません。そういうのをこう上手に見破って、私たち教会としては社会の進むべき方向というのをこう提案していくようにしたいと願っています。 埼玉新生教会って私たち埼玉地区の仲間の教会ですけれども、3月まで中村先生という方が牧会をされていました。でその中村先生が子どもたちからの質問、なんで僕たちは勉強しなくちゃならないの、皆さん読まれました？私ちゃんと読んでないんですけど妻が読んでくれて、答えは中村先生の答え、あ、すごいですよね。騙されないため。中村先生らしいですよね。もう単純に真理をこうパッとこう言ってくれるんですけれども、私たちも騙されないために御言葉を行い、騙されないために勉強し、家族を励まし、若い人たちに支え、そういうことでこの激動の21世紀前半ですけれども、力を合わせてみんな励まし合いながら取り組んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。世界がつながり、ゴミのような情報まであふれ、私たちは右往左往するような、何が本当で何が嘘なのか見破るのが難しい毎日を歩まされています。しかしあなたは真実な方で、いつまでたっても私たちに忠実に支えてくださるお方です。どうぞあなたの心が分かり、ハナンヤのように人を思う気持ちによってあなたの真理が見えなくなるような愚かさに陥らないで済みますよう、どうぞ導きをお支えください。あなたの心に触れることによって、私たちがますますあなたに対する信頼を深めて真理を見出しやすくなりますように、そして見出した真理を多くの方々と分かち合い、あらぬ方向に社会が進むのに歯止めをかけて、家族そして地域の方々が共に真理に向かって歩み出せるように、働きかける変化の主役となっていくことができますように。5月のちょうど真ん中の日に当たりますけれども、ゴールデンウィークを終えてまた落ち着いてた日常を取り戻しております。どうぞ私たちに分別の力、知恵の力を与えてくださり、あなたを深く知り、あなたの愛に生かされながら新しい時代を切り開いていかせてください。あなたと歩調を合わせ、方向を合わせ、コンパスを合わせて、ますますあなたの願われる教会づくりに励んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。